皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タムズです。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。我々のビジョンをですね、世界にこう発信しようという、シンクタンク風に考える番組です。本日のゲストは慶応大学経済学部教授の大西博先生です。
はい、ご無沙汰です。
ご無沙汰です。
冬休みで来てまして、久しぶりにお会いできて嬉しいです。
この前まで京都大学の経済学の教授がですね、去年の4月から、
そうですね、東京に下ってしまいました。
下るっていうんですか。そこでマルクスと聞いてね、なんかちょっとあれなんですけれども、東京の生活いかがですか。
だいぶなりましたね。十分慶応の教授になりました。
十分慶応の教授、京大から慶応の教授っていうのはどんな感じなんですかね。
まずはね、皆さんセンスがいいですね。だから京都の
先生服装変わりましたね。
ラジオだから見えないので、
あと写真撮りますんで、
はいはいはい、それとね、大学の真ん前に住んでましてね。三田というのはですね、JR でいうと田町、はい、つまり品川の一つ東京寄りというですね、
ど真ん中ですよ、
ど真ん中でですね、11階のマンションを大学の真ん前に通りまして、はい、で講義棟までですね、なんと7分しかかからんとですね。でだから7分前にエレベーターに乗って、はい、1階に行って、門を通って講義棟に行って、お授業が終わればそのまま帰ってくると、
自分のマンションが研究室みたいなもんですね。
まあそうですね、さすがに研究室よりはコーヒー沸かすのもご飯作るのも全部便利ですからね。そういう、一応シティをエンジョイしてます。
東京のど真ん中にこう住まれて、なんかやっぱり京都とね違いとか地方の違いとかありますか。
いろいろありますね。まずはね、やっぱりこの8ヶ月ですかね、9ヶ月ですね、はい、東京ウォッチングのイメージでね、はい、でいろいろ気がついたことありまして、東京の人もですね、品川とか田町とかそういうビル街に住んでる人もですね、なんと自分の町に親近感というかね、アイデンティティを持ってるのびっくりしましたね。だから京都だったらですね、私は京都の人間とか言いますね。
北区とかあんまり言いませんね。
言いませんね。左京ですとかいうのはあんまり言わない、そうじゃなく京都の人間。ところが東京に行くとですね、三田とか六本木とか大塚とか神保町とかですね、この単位で、自分のアイデンティティを持っとる。
地域のローカルな地名を言うのが東京の特徴。
そうですね。で確かにね、そのサイズでもなんか独特な街並みいうのがあってですね、はい、この間ちょっと中野というところに公園で呼ばれて行ったんですけどね、はい、なんと近所にジュリーが住んでるとかですね、
ジュリーは
もともと京都の左京の、ね、あれですけどね、いつの間にか、そら当たり前といえば当たり前ですけどね、それで駅前にアーケードがあってですね、はい、そこにおばちゃんたちがこのなんか買い物をしていてですね、おこれが中野だと思いましたね。だからなかなか、悪くない、東京ですね。
東京って、そうやね、東京っていう表現、東京でも銀座から渋谷からね、六本木から、
まさにその範囲で全く違いますね。その単位でなんか独自性があってですね、みんなそれぞれその独自性を、
東京から来たって言ったら東京人はどこですかって聞かれるのよ必ず、東京のどこですかっていうふうに、
そんなそうでもありますね。つまらん話ですけど、とあるテレビを見てたらですね、東京の人は東京自慢しませんねという話がね、ポロッと出てきたんですけどね、確かに東京人としての自覚よりはですね、もう少し小さなサイズの街にアイデンティティ感じてると、東京人というのはまずは来ないね。それは
代官山とか、ね、そんな感じ、
代官山のレベル高すぎますけど、
田園調布とかね。そうそう、あんまり行ったことないけれども、関西人間分かんないんだけど、なんとなく、だけど東京に住んでる人っていうのはもともと地方から来てる人が大多数でしょ。
それもその通り、挙げてみたらみんなそうですね。それからね、港区に住んでるとね、それとも関わってね、なんと世帯あたりの人口がですね、2人を割ってるらしいですね、1点何人、これもよくわかりますね。私自身も単身赴任ですし、私のマンションもですね、ツールームマンションですね、でだから大体1人か2人、 うん、だから、平均人口の世帯人口が2を超えないのよくわかりますね。
うん、
あ、またね、ちょっとブロックで言うとね、大学の近所なんですが、あと NEC の本社というのがですね、はい、歩いて3分ぐらいにありましてね、そういうような本社ビルがいっぱいあるんですよ。うん、でそういう方の、まあ、単身赴任ですね、またね。
単身赴任同士のコミュニティでできるんですか？
残念ながら
できない。
もっとね、うん、その地元の酒場に行けばできるかもしれませんが、うんうん、まあ、酒場も多いんですよ、うん、
学生と飲みに行ったりもされます？
あ、しますけどね、うん、大学の前と言いながらね、うん、学生よりはやっぱりサラリーマンが多いですね。
あ、
田町というのはね、田町なり三田というのは実はそういうところでね、うん、割と大きな、なんていうかな、飲み屋街がブワッとあってですね、うん、なかなか、まあ、今度来てください。
なんかね、僕もね、慶応の何回か行ったことありまして、ね、会議で、でなんか
三田ですね。
三田ね、三田っていうのは意外とね、ど真ん中だけど、
う
ん、
そうそう、
その慶応らしくないですね。もっと慶応ってすごいね、うん、どちらかというと代官山とか田園調布みたいなイメージが慶応ですやん。そうやけど、そこの飲み屋街行ったら、うん、そうでないっていう慶応の、僕が持ってる慶応のイメージと実際行った慶応のあの建物みたいね、大学のイメージはちょっと違って、まあ、なんかね、
うん、
大阪の匂いがするんですね。
あのね、うん、だからあのね、その前の飲み屋は主にはサラリーマン、
あ
ー、だからね、立ち飲みに近いようなサラリあの飲み屋さんもありますよ。
あ、
私のマンション隣ですけど、
うん、福沢幸一というのはもともと敵塾の大阪におられたりしたんで、関西のイメージ強い人でしょ、
うん、もちろん
その方が東京のど真ん中にこう行かれたと、っていうのはなんとなく福沢のイメージがもともと実は関西っていうか、うん、西の方にあったと。
あのね、うん、そうかもしれないと多少思うのはね、東京もね、やっぱり先ほど言ったのででかいんですよ、うん、で山手線というのは丸いと思ってたらね、うん、なんか細長いんですよ、
はあ、
だからですね、やっぱり東京駅よりも我々はというか品川とか田町とかはですね、結局関西寄りですよ、
はあ、
で東京駅よりも北の方に行くと上野とかですね、うんうん、こういうのがあると。だから上野はきっとですね、私はよく知りませんけれども東北風だと。
そうそうそうそうそう、上野行ったらなんとなく東北のそのね、それで哀愁なる感じますよ、上野行ったら。
品川の付近はもうちょっとこの関西の影響が強いんじゃないでしょうかね。
新幹線のね、大概品川で降れるんで、そう、西っていう、東京から見たら東ほとんどないんで、ほとんど全て西でしょ、奥浜から全部西で、まあ、大阪も名古屋も、ね、だからそこはなんとなくこう元気が出るような、
まあ、親近感が感じるというんでしょうかね、まあ、うん、まあ、いい感じですね、
うん、まあ、京都大学で長くこういらっしゃって、で東京にこう行かれたと、京都大学と慶応大学のこう違いというかね、カラーというか、どういう違いがありますか？
うん、そうですね、まあ、案外とね、できますね。
え、できるってどういうことですか？何が？
いや、やっぱりね、すごく私立大学の特徴かもしれないんですけども、うん、一人や学生教員一人当たりの学生数が多いですよね。その状況の下でどうこの学生たちに勉強させるかというのがシステムになっていてですね、ゼミをですね、私のゼミ11人いるんですけども、それに3本の論文をですね、学園祭で書かしました。でこれはね、必ず書かなきゃならないいうふうな雰囲気になっとるんですよ。小学部、経済学部のですね、ほぼ全てのゼミはですね、ゼミ論というのを
3回生ですか？
3回生ですね、書いて学園祭でですね、ポスターを貼ってでプレゼンテーションをしてと。だから学園祭というのはですね、コンサートがあって、焼き鳥を焼いてというこういうのじゃなくてね、ちゃんとゼミ発表のする
場な
ん
ですね。それはね、福沢諭吉の弁論ですよ。まさに
弁論
とか、ね、弁を論じるでしょ。
それとね、反学反共とかですね、というのは教えながら学び合うと、もう学生も勉強するだけ、教えられるだけではないというのがあったりしてですね、まあ、なかなかいいですね。
できるというのはその学生のレベルは意外と高いということですか？
まあ、その他ね、兄弟に比べて、金も取れなとかですね、貧乏を感じさせないとかね。
今国立東大京大行く人の方が学生というのは実は塾のお金かかるから意外と所得高いでしょ。
まあ、
先生の時代と違って今はね、意外と所得高い人が
言われてるんですけどね、少なくとも京大の時にですね、私の周りに集まってきた人間は貧乏でしたね。でだからですね、例えばですね、 あのゼミの合宿というのを9月にしたんですけどね、みんな金ないだろうと思ってですね、あの安いところを提案するとね、京都に行こうとかね、えらい遠いところ言うてきよると。え、お金あるの？
先生気ぃ使ってみんな言うてんちゃいます？そうですね、だから先生やっぱり明らかに服装変わりましたね。
いやいや、そんなことない、ないない。まあ一応ね、あのたまにこういうこともや
る。なんか顔色もちょっと東京らしいっていうか、教団の時よりかね、なんか。
そうですか。そしたらきっとですね、後で、うん、あのホームページのチェックが増えますね、今回は。
あーホームページ、
いや違う、この
あーそうですね、割とね、
チェックしていただいたは、読者じゃないわ、あのリスナーの皆さんがゲソッとしたらどうしようと思いますが、
京都のど真ん中から、我々は京都学派でもないけれども、京都の独特のビジョンをね、こう、ラジオカフェを通じて発信するというのがこのシンクタンクジャーナルのね、モットーなんですけどね、本当に、まあ、トゥーネンレディオっていうのができて、ライブで、もう世界中こうつながるんですね。でそれはね、今まである、まあ、例えばアルファステーションって大きいラジオ局があって、電波なんてものすごくよく入る、だからそういう先行されたところというのは、やっぱりね、政府が守ってて、電波のこう与え方が非常にラジオ局が少なくて、きれいに入らないんだけど、新しいインターネットラジオって通じたら、後から来たそういうローカルのラジオの方が有利な立場になって、これが世界にこう流れて、でそのウェブ上でも、まあ、声が残るんですね、ということは先生の、まあ、兄弟で教えておられる時の弟子というのは、
確かにね、
世界中にね、特にアジアに多いでしょ、そういう学生に実は、このいついつでなくってこれ聞いたらどうかと、あるいはライブで聞くんだったらいついつ放送があるかって言ったら、パソコンの前から音が出てきて、それもクリアに出てきて聞けるんですね、
今度言うてみますわ、今、中国に 3,4 人いますしね、新疆ウイグル自治区の2人もいますから、
彼らにメッセージを送れば、このラジオを通じて、はいはい、政府の中枢にね、いろいろと伝えてもらうこともできるんですけどね、そしたらここでちょっとブレイクとして、はい、いつものようにハワイのノシアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは慶応大学経済学部教授の大西博先生です。
はい、よろしく
お願いします。まあ、前半先生が東京に行かれて、まあ、東京の生活はどうかということをお聞きしたんですけれども、
まあ、感じたことはね、他にもありましてですね、はい、まあ、東京は人が多くて、
はい、
商売繁盛という気がするんですね。本当は日本はもう少し不景気のはずなんですけどね、不景気というのを感じることはできないとですね、で他方でですね、原発地域の立地調査みたいなことを やったことがありましてね、
はい、
夏にですけれども敦賀に行った時は逆にびっくりしましたね。聞いてはいましたけれども、駅前がシャッター通りで、それもですね、まあ、尋常なシャッター通りじゃなくて、 駅前にずっとある道路のですね、しばらく先にあの四つ角があるんですね、でその四つ角の四つともがシャッターだったのはびっくりしましたね、でそのところでとあるおばちゃんとあるあのなんというかな、現地の知らない人ですけどお会いして お話しするとですね、一言目に言ってきました、今は原発が止まってて大変なんですよとですね、だから我々は普通はですね、まあ、原発自身がすごく、まあ、具合悪いものだと大体は思ってるんですけどね、現地の人はそれが止まって、お金が下りなくなって大変だということをまず一言目に言ってくるとですね、でその気持ちの背景には、まあ、それぐらい沈滞した経済があるとですね、まあ、東京との違い、つまり中央のですね経済と、まあ、地方の経済のギャップというものをですねかなり身にしみましたね、
まあ、日本でも貧富の格差、特に東京大都会と地方の格差というのは、年々ね拡大傾向にあると、で例えば原発を、まあまあ、敦賀の場合ね、まあ、ストップさせたりしたらそこで経済的にね、シャッターになる。だけど第一原発ですね、福島見れば、ね、事故が起こったら強制的に撤退させられるというかね、ると戻れないと、ということからいけば敦賀の人も、もしなんか活断層で、
敦賀は活断層が見つかったんで、止まることがほぼ確定したと思うんですね、
とすると、非常に、まあ、アビバランスというか矛盾的なことがね発生してると思うんですけれども、
そうですね、
だけどそうなると、今のこう安倍政権っていうのは、やっぱり自民党で公共事業中心で、まあ、県事案の有効事業をどんどんどんどん地方にやっていくと、それはね健全なことでもありますね、格差を縮めるという意味で、
そうですね、だから私の、まあ、いろんな地方に住んでる知り合いなんかがいてですね、はっきりという人もいますね、北海道の友人なんかはですね、公共事業が必要だというね、はっきり言おうとですね、まあ、そういう、なんていうかな、まず一つは、そのいろんなものが中央集権で中央に集まり、集まってしまう一つのメカニズムですね、だから、まあ、悪く言うと、私自身が東京にいてしまったのも一つの中央集権ですね、その理由の一つには、学者の世界でもね、まあ、やはりどれぐらい大量の大学が首都圏に集中してるかと。だから私の弟子も実はほとんどがもう大学で教えとる人間はですね首都圏なんですよ、だから京都にいても弟子を集めて研究会を開くということはできないとですね、一部大学院生でまた京大に残ってる連中を集めることはできますけど、まあ、その連中も 2,3 年したらもういなくなりますから、集められるのは東京しかないですね、でそれと同じことが多分経済でも文学 なり、まあ、文化の件でもですね多分いろんな面で発生していてですね、で この問題が一つですね、でそしてもう一つはですねそのこの公共事業の件なんですけどね、私はね原発は、まあ、止めたら止めたでですね廃炉という大きな仕事が待っていてですね、でそのために実は相当な公共事業が必要だとですね、だから止めれば公共事業が終わるんではなくてですね、止めたら止めたで公共事業をするですね、責任が電力を
当然ながら廃炉にするために大きな公共事業が必要であると同時に、もう一つその原発に頼らないから、ソーラーエナジーとかですね、オルタナティブのエネルギーを開発するための大きな公共事業が必要ですから、
ね、それも必要ですね、だからそういう地方にはですね、まあ、公共事業というものは、まあ、それなりに必要だと、まあ、いうふうに思いますね、やっぱりですね、
僕は京都、まあ、僕は留国大学で教えてますんで、やっぱり京都っていうのは学問のね、東京でない京都学派というのがね、まあ、西田喜多郎中心とする ね、まあ、戦前のそういう考え方があって、東京が官僚的だったら、京都はね、まあ、どちらかというと芸術派肌っていうか学問でもね、まあ、ちょっと違った、こう右脳を中心として考える方法とかね、
まあ、そういうふうに見てるいうのはありますね、東大出身の人がですね言ってましたね、4月以降すぐにですね、向こうでお酒飲んだ時に、まだ京大の先生と思われていてですね、でノーベル賞すごいですねと言われましたね、 だからまあ多分慶応の先生もそう思ってますね、うん、でそれは事実だと思いますけどね、
うん、だから先生はやっぱり京大で、まあ、長く勤められ
たんで、まあ、21年
いくら仕事しましたから、あの慶応に行かれても、うん、京大の方が長かったということになりますね、もし
そう
ですね、定年退職された時ね、そうすると慶応に行かれたら反対に京都のイメージがあるから、うん、かえって重宝されるというか、
それもあります、
ね、ゼミ合宿も京都であったりね、みんなそういうふうに思ってる、
重宝がられてるか知らんですけど、やっぱりあのそういう目で見られてますね、うん、あの慶応はね、あの慶応出身の先生の比率があのめちゃめちゃ高いんですよ、あのようやく最近減ってきてですね、うん、まあ、9割まで減りましたとかですね、そういうぐらいの感じでですね、でだから、まあ、それはそれとして、うん、あの立派なもんでですね、うん、慶応出身の先生も立派ですよ、やっぱりね、うん、で小学校からあの慶応だというふうに人間もいっぱいいますよ、ゴロゴロいますけどね、うんうん、それは一つの大学の方針でですね、まあ、それはあそれとして、まあ、しかし一方でですね、あの東大出身とかですね、京大出身の先生はですね、なんかあの残り 10% としてのなんかアイデンティティのようなものがあってですね、
いやそれの方がかえってなんていうかな、本流と、まあ、そうでない方があるとすると、要するに、
まあ、仲良い、仲良い、仲間良いんですけどね、
先生の、まあ、例えば丸系と、まあ、
近代系
両方ともね、例えば軽量経済も全て、ね、こうやっておられると、うん、どうなんですか、安倍政権の経済政策というのはどのように分析されますか。
そうですね、私はね、まあ、デフレ脱却というのがですね、なんですかね、まあ、物価が上がれば良いというのはあのなんかちょっと間違ってると思いますね、まずはね、
うん、だから20年もずっとデフレだからこれを是正するという意味ではね、僕当たり前やと思うんですけどね、世界中今まで歴史上なかったんじゃん、まず20年もデフレが起こっている国は、
つまりですね、まずは国民にとって大事なのはですね、あの賃金が増えるというか、あの消費ファンドが増えることですね、うん、でだからあの同じ賃金でも物価が下がれば実質賃金上がりますからですね、
うん、じゃあ実感ないですよ、それだったら。
私は実はですね、あの賃金微妙に下がったりしてましたね、この間ね、うん、でそれでもそれほど爆発しなかったのはですね、うん、実は物価が下がってたからだと。で物価が下がった理由の多くはですね、まあ、私中国研究者でもありますから本当に思いますけどね、あの中国からの輸入が増えたからですよ、実は、うん、だからですね、これはあの物が売れないからあの物価が下がったんじゃなくて、輸入材があの安くなったと。あ、でもう一つ、そうそう、あの 円高というのもありますね、うん、円高になれば同じものが安く、うん、あの円ベースで買えますから、うん、だからこれはですね、経済が不調であることを示してるんじゃなくて、うん、まあ、うまいこと言ってる理由ですよね。
日本というのは資金がないから、エネルギーというのは全部円高の方が、ね、いいけれども、で本質的には GDP 見てみても、例えば消費と投資と政府のガーメントスペンディングと輸出から輸入を引いたものであるとすると、やっぱり輸出を伸ばすためにはね、やっぱり僕は円高はダメで、輸入 で中国からどんどん安いものが入ってきたら、ますます日本で作らないようにね、製造業が全然ダメになるということでもありますから、
まあ、それはね、まあ、それはつまり日本というのはあの輸出立国であるというものの考え方ですよね、はい、でそれは東アジア あの日本も韓国も中国もですね、まあ、完全に同じ性格なんですよね。 でもですね、それだけだったら、まあ、具合悪いんじゃないのという調整を今中国は相当やってますわね、うんうん、だから日本もですね、輸出だけでやっていくというのはやっぱり構造転換しなきゃならないと、うん、中国も一生懸命やってると、うん、日本もしなきゃならない、
内需、
だからより輸出的な産業を強化するというところにウエイトがあるのかですね、うん、なんていうかな、まあ、内需的なというかですね、うん、ところで安定したあの外部に依存しないですね、経済に多少は移動しなきゃならないのかですね、
ということはますます内需的ね、
そうですね、で
地方を活性化させる、ね、地方頑張
って、そんな感じですね、
そこに賢治庵の公共事業というのが登場する、だけど日本は財政赤字が1000兆円というね、とんでもない
まあそうですね、
お金になってる、うん、でこのまま公共事業を続けてきてもダメ でずっとここ20年公共事業を続けてきましたから日本はすでに、
うんうんうん、
それ以上続けるということでお札をすりまくる、
うん、
で吸ってもそこに使う人がいないときに公共事業でそれを賄う、
うん、
でますます、次の子供孫の時代までそのお金をですね、返済しなければいけない、まあ、返済する必要なくなると思いますけれども、
うん、
まあそういう状況になる。
そうですね、だからですね、だからお札をあの吸ってですね、国が使うとですね、うん、そうしたら、まあ、需給バランスは合いますよね、
うんうん、
しかしですね、とにかく赤字は累増するわけですから、うんうん、その問題をどうするかというのは、まあ、必ず発生すると、うん、でお札を増刷したときにですね、うん、民間経済が強くなればですね、はい、それはそういう問題にはなりませんね、
はいはい、
すなわちですね、増刷したときに民間経済に行くのかどうかと、
うん
まあ、ここがですね、一つのポイントですね。
ということは民間経済に行くかどうかということを僕すべて、経済はね、心理学であって、ね、賃金が減れば、デフレでね、減ればみんな元気ない、将来お金を貯めようと思うから、
うん、
GDP に影響したんやけど、
うん、
使っても将来お金が入ってくる、それはインフレなんですね、
うん、
物価が上がると同時に賃金が上昇する、うん、そしたらね、将来こうなると思ったらやっぱ使いますから、将来物価が上がると思えば反対に今買っといた方がいいと、
うん、
っていうような心理的な状況が状態がね、
したりそれこそ消費税の増税の直前には多分多少消費は増えると思うんですね、
うんうん、
しかし、まあ、それは全体として増えるんじゃなくて先延ばしされない、まあ、前倒しで消費するいうことですからですね、うん、トータルに増えるとは言えませんわね、うん、だから今大事なのはですね、瞬間的には経済立ち直したいと、うん、つまりカンフル剤とよく言われるやつですね、うん、その気持ちはいくらでも分かるんですけど、うん、そのカンフルを打ち続けるということがですね、まあ、どうなんだろうかと、つまり安定した軌道というものをですね探すと、
うん
うん、どういう経済を成熟した経済構造を目指すかと、まあ、ここの方がですね、まあ、私はあまり短期よりも経済構造のが大事だと思っている人間なんで余計そう言うんですけどですね、そう思いますね。でそうすると何と言うんでしょうか、この、輸出とかですね、あるいは景気を持たすためだけの お金のすり増しとかですね、はい、あるいは公共事業とかですね、公共事業一般に言ってるわけじゃないんですけどね、
はい、
そのためだけの公共事業とかいうのはですね、まああんまり良くないと。で今回もですね、結局政権はですね、夏の参議院選挙を相当見てますわね、
うん、
ここでどうなるかでもうはっきりと安倍政権の安定度が決まりますわね、うん、そうするとですね、夏まで、なんというかな、夏までうまくしようというふうに相当考えると思うんですよ、うん、それはまあだから夏までうまくいくかもしれない、
うん、
しかしまあ本当のポイントはですね、夏以降、
うん、
つまり参議院選以降だとですね、うんうん、そこに持つような、あるいはもう少し中長期の安定した軌道を探せるかどうか、うん、
まあ、明らかに夏に参議院選があるとすると、それまでお金をすりまくって、ね、デフレの方向に持っていって、インフレの方向に持っていってですね、一時的に雇用総数も作って経済を良くすると、でそれでもし自民党が、参議院も勝てばですね、もうますます安倍政権、やれ長期政権のね、
そうですね、
そう礎ができるということですね。世界中とか見ても長期政権ですからね、2012年は選挙の年であって、ほとんどキャラクターの強いですねリーダーが来て、
まあ、それを政権を目指しているのもはっきりしますね。だから、まあ、しかし本当にできるかどうかとかですね、まあ、結局そういう意味では今年の前半が勝負のポイントだと思いますね、
あっという間に30分ですけれどもね、まあまたいろいろと次も
ね、
お話をお聞きしたいんで、
はいはい
はい、本日のゲストは、慶応大学経済学部教授の大西博先生でした。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。